東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
この番組は大人女子真田由香がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由香です。さあ皆さん、ゴールデンウィークはどこ行くか考えました？それともこの放送はゴールデンウィークの後でしょうか？まあね、今年のゴールデンウィークは最大10連休ぐらい取れるらしいですね。皆さんはこの最大10連休を獲得できるのか。私はできない気がする。できたらまあね、実家とかにやっぱ帰りたいななんてね思います。もう全然帰ってないから、今年のゴールデンウィークはね、実家に帰りたいなって思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由香のマイフォーカスレディオ第105回目放送、考え方次第、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー、このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。さあ今日はですね、頑張れ人生、頑張れ凡人っていう、まあ、名言集の中からお二つ紹介したいと思います。はい、ということで一つ目、アメリカの発明家トーマス・エジソンの名言です。どんな機械でも同じだが、具合が悪くなった時に無理やり油を注いでも効果はない。悪くなった油を全部出してしまうのが先だ。うん、なかなかね、なんかちょっと考えさせられる名言ですよね。なんかこう機械がちょっとね、動きが鈍くなった時にね、まあ、無理やりその油とかをね注いでみても、もしかしたら原因がそれじゃないかもしれない。もともと持ってるその悪いものを出した方がいいのじゃないかっていうね。でこれってなんだろうな、私人にも当てはまると思うんですよ。何でもこれやれあれやれとか、もっとこうした方がっていうものよりは、やっぱりもしかしたらその基礎がいけなかったりする場合もあるので、その基礎の部分、もともと持ってる部分のところをまずは油をね出してあげたりとか、そっちに、新しい油を注いであげたりすると、その人のクオリティっていうのがね上がるっていうところもあると思います。だから間違えてどんどんそういう上からね、良くないものを持ってるのに、そこにプラスして油をねこう入れたとしても、その綺麗な油が、汚い油と混ざって、結局なんかその油を注いでる人もなんで動かないんだよって思うし、油を注がれてる機械っていうかの方もなんか頑張ろうと思ってんのになみたいな感じで、だからそのダメなんだよって言われたりしても、自分もその理由がわからないし、だからそういうね、ちゃんとメンテナンスができるなんか専門家の人がやっぱり一人でもそばにいて、メンテナンスをたまにしてくれたら、なんか 凡人もなんかスペシャリストになれるのかななんてね思います。もしかしたら本当にその悪い油みたいなのを取ってくれた方が、うん、なんかいい、なんかクオリティがこう上がるっていう意味ではね、なんかこの名言を見て、あ、もしかしたら私そうかもみたいなね勝手に悪いものを持ってんじゃないかっつってね、元々のものが悪いのかもしれないっていうね、それを正してくれる人が、うん、なんかそばにいたらいいなって思いました。さあ2つ目いってみましょう。マーフィーの法則っていうものの、ね、中の一つですね。言い訳をすると怒られる、言い訳をしないと怒られるこれよくありません？私結構あるんですよね。でこのなんかマーフィーの法則っていうのはこれ人の名前らしいんですけど、なんかその経験から生まれる、まあ、滑稽な知恵や法則を集めたなんかものなだそうなんですけども、でなんかその前にね、その、まあ、OL みたいな、まあね、その仕事をしていた時にもなんかやっぱり言い訳をすると言い訳がましくなって、言い訳する前にこれをやりなさいって言われるし、でもその私が悪いんじゃないけど、まあちょっと言い訳してもどうせ怒られるから、その前にこれなんかやっちゃおうと思ってやってると、なんかどうして何も言わなかったのとか怒られるし、うん、なんかこれは仕事してる上でね、結構その部下がジレンマを持つものだと思うんですよ。なんかまあどっちがいいのかな、言い訳して怒られるか言い訳しなくて怒られるか、どっちがいいのかなって、これ結構永遠の問題じゃないですか。私本当にこれなんか理不尽だなっていつも思うから、自分はそのなんか部下とかその後輩とかに伝えるとか、なんか失敗とかした時に言い訳は聞くようにしてます。その言い訳っていうか、でもやっぱりその人たちも怒られてきたその経験があったりするから、なんか言っても怒らないから言ってごらんっていう雰囲気を作って、まずは意見として聞くっていうね。でもそれって聞いてる方は言い訳なのか、本当になんていうのかな、言い訳じゃなくて説明してるのかってわかると思うんですよ。なんか自分が悪くなりたくないから言ってるのか、その本当に事実だけを述べてるのかっていうのを言ってるっていうのがわかるので、その上で、ま、ただこうだったらこうしたらとか、もっとこうしてとかっていう、そこで指導とかもできるので、これはね本当に多くの部下を持つ方に伝えたいんですけど、まずは言い訳だと思わずに意見としてね、いろいろ聞いてみて、頭ごなしに怒らないであげてほしいなって、うん、思いますね。まあ、今日は、頑張れ人生、頑張れ凡人という名言集から2つ紹介させていただきました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理一、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、 今夜は決して。
え？千歳！うわ
ー！もう久保さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオサンルゴプレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さあ今日のテーマは発想の転換について。今ね、あのラジオドラマの CM をなんか普通に聞いてたらラジオをしてることを忘れてしまい、なんか急にこう振られて、あ、そっかみたいなね、ちょっとね、バタバタしちゃいました。はい、すいませんでした。はい、あの発想の転換っていうとこなんですけどね、あのちょうど私昨日生放送やってたんですよ。でその中で、あの前の番組でね、そのなんかちょっとためになる話があって、あの自分はその何の取り柄もないけど、そういえば人の取り柄を見つけることが得意だなと思って、あの、まあ、そういう人たちをプロデュースしてるみたいな人の話を聞いた時に、あ、そっか、なんか自分ってその自分が普通だなって、私もよくその、ね、いろんな人になんか飛び抜けたところがなくて、なんか全部普通なんだよねみたいな、あのなんかすごく悪いとこもない、まあいいとこもないっていう、なんかいい子ちゃんみたいな部類のところで、そういうのって例えばこういうラジオとか、まあ、タレント業とかやってたりとかしても、こう飛び抜けたりとかしたところがなかったりすると、結構なんていうのかな、あの、まあ、キャラとして立たないというか面白くもないっていうところもあって、あ、私ってどこが飛び抜けているのかなとか、そういう自分しかないものって何かなっていうのを考えて、どうしても見つかんないんですよ。でもそういった時に、まあ、別に自分じゃなくて、自分もそのなんていうの、見つけてあげる側にあのなって、見つけてあげる仕事をしてるんだっていう人の話を聞いて、あ、そういうなんか発想の転換っていうのがあるんだなってすごい感心したんですよ。でだから私もね、その自分の中でいろいろ考えたの、その後で今までの仕事をしてる中とかでも、接客業しかないと思ったけど、なんかそういう人にと、人とこう話したりコミュニケーションする能力っていうのはやっぱり誰よりも高いのかなっていうのが思ったんですね。だからなんかそういうね、人にこうとコミュニケーションしたり、あとはよく言われるのが、そのなんか一緒にいる、一緒にいてなんか喋ってると眠くなるよねって言われるんですなんかそのまあいい意味でとは言ってくれてるけど、どうも私のこう声なのか喋り方なのか分かんないけど、友達もそうだし、で前にそのマッサージとかのこう仕事とかもしてる時に、その先生の声聞いてるとなんか、ね、眠くなるんだよねっていうことも結構言われるから、もしかしたらそういうのあの調べたら、その眠くなる周波数なのかもしれないし、で
そう考えた時に、あ、なんか私といるとつまんないのかなって思ったりとか、なんか退屈なのかなと思ったけど、あのもしかしたらそれが癒しとかなのかもしれないから、まあ、そういうのをこう生かしたりとかして、なんだろうな、例えば、まあ、子供よくあるじゃないですか、あの何の CM だっけ、ま、あの松本だっけ、あのピアノの松本の CM とかで、あのそれを聞くと必ず子供が泣き止むみたいな CM があるんですよ。それみたいに、あと YouTube かなんかで分かんないけど、あの絵本とかの読み聞かせみたいのを流しといたら、もしかしたら必ず眠れる絵本の読み聞かせとかってバズったりしないかなとか考えて、なんかちょっとね、すぐ行けないんだけど、なんかお金の匂いとかするなってまあ安直な考えをね、あの昨日やっぱりこうしてこういたんですね。だからその今まで考えつかなかったけど、やっぱそういう自分では持ってないから、持ってない人なりの苦しみがわかるから、それを手助けしようみたいなね、あの発想の転換っていうのは、なんかちょっと勉強になったなって思って、何でもその自分の、なんかあのウィークポイントっていうのかな、をな、そのもしかしたら自分の強みに変えていくっていうところが一番こうぐるんと生きやすいのかなって思いました誰に報告してるんだろうそう思ったんですね。だから今はね、漠然としてるけど、まあ、ちょっと考えてたりとかするのは、結構その動物とかにも、あの結構なんか好かれるらしいんですよね。あの不思議だねってよく言われるんです。そのあの他の人には吠えるのに、なんか寄ってくねとか、なんかあの珍しいんだよとかって、それお世辞かもしれないけど、そういうのもよく言われたり、そのやっぱ動物と触れ合ったりするのも好きなので、そういうなんかその癒しプラス、なんかそういう、まあ、コミュニケーションっていうのもプラスして何か、できないかななんてね、ちょっと今いろいろその自分の今後についてね、ちょっと考えたりとかしてたりするところです。なのでね、皆さんももしかしたら自分の、弱点が、もしかしたら大きな、強みになるかもしれないのでね、この発想の転換っていうのをね、皆さんもよかったらしてみてください。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。のマイフォーカスレイディオエンディングの時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは、頑張れ人生、頑張れ凡人の名言集から2つ紹介させていただきました。そしてゆかずフォーカスのコーナーでは、発想の転換についてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。本当にね、話してて思ったんだけど、やっぱなんか私ってお金好きなんだなって思った何でもね、なんか儲け話にしようとかね。だからあの私を騙したい人は、ちょっとお金の匂いとかをあのさせると騙されます、簡単にでもそうはならないように、あの気をつけたいと思いますのでね、はい。でもなんかね、なんか儲かることしたいな、はい。番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はゆかアンダーバーサナダで検索してみてください。それでは
真田由加のマイフォーカスレディオ第105回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、なかなか少し見えた気がした真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。